お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記31章1節から13節と第二サムエル記イントロダクション、そして第二サムエル記の1章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記31章の学びに入りますが、ダビデと部下たちがアマレク人たちを追いかけているとき、イスラエルはペリシテ人たちの前から逃げ、敗北します。なぜなら彼らが神様の御心から逸れてしまっているからです。見てきたようにペリシテ人たちがサウルに対抗して出てきて、サウルは神様にどうしたらよいか尋ねますが、神様は沈黙されていました。そのためサウルはエンドルの霊媒に頼りました。サウルの反抗と罪深さのために神様は彼に答えられませんでしたし、今神様は彼を守ってはおられません。第一サムエル記31章の本文に入りますが、一節、ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。戦いは最初からイスラエルに不利に動きます。2節から3節、ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ・シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのためにひどい傷を負った。サウルは戦いでイテに撃たれます。見たところ、そのイテは自分が王を射止めたことがわからなかったようです。ヨナタンがこの戦いで殺されたのも悲劇です。これはこの戦いでどれほどイスラエルが不利で人数も少なかったかを明らかにしています。この戦いはダビデとヨナタンが敵と味方に分かれての戦いになってもよかったはずですが、神様が介入されてそれをとどめられました。4節。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて、私を刺し殺し、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。サウルが致命的に傷を負ったとき、彼は敵が来て、自分をなぶり、あざけるだろうと思いました。サウルはプライドの高い自己中心の人物でしたから、そのような最後は自分にはふさわしくないと感じたのです。サウルが自分の剣で刺し殺してくれと道具持ちに頼んだとき、彼は王に手を下すことを恐れました。そこでサウルは剣を抜いて、その上にうつ伏せに倒れました。5節から9節、道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の三人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆共に死んだ。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、 サウルとその息子たちが死んだのを見て、町々を捨てて逃げ去った。それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその三人の息子がギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その武具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。サウルの武具がペリシテ人の地に送られたことから、サウルがダビデがゴリアテと戦うと申し出たときに、なぜ自分の武具をダビデに着せようとしたかがわかります。もしダビデがサウルの武具を着て戦いに勝っていたら、王が勝利の手柄を受けることになったからです。サウルの息子のヨナタンの場合もそうでした。ヨナタンが勝利を収めたとき、彼に手柄を与えずに、サウルが角笛をイスラエル中に吹き鳴らし、それを自分の手柄にしました。10節から13節。彼らはサウルの武具をアシュタロテの宮に奉納し、彼の死体をベテシャンの城壁に晒した。ヤベシュ・ギルアデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体とをベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んでそこで焼いた。それからその骨を取って、ヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食した。これで第一サムエル記は終わりますが、サウルの物語はまだ終わってはいません。第二サムエル記でも、もう一度サウルがアマレク人の命を助け、その時なぜサムエルがそのことのためにサウルを非難したかがわかります。サムエルはサウルに言いました。第一サムエル記の15章の22節。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。神様は従順を望まれたのに、サウルの心は一度も全能の神様に貸し付くことはありませんでした。サウルはアマレク人たちの命を助けましたが、興味深いことに、実際にサウルを殺したのはアマレク人たちだったかもしれないことがこれからわかります。第二サムエル記にこのことに関してもう少し多くの情報が書かれています。さて、いよいよ第二サムエル記の学びに入りたいと思いますが、この章ではダビデはサウルとヨナタンの死を悼みます。誰がサウルを殺したかという疑問に対して、この章では完全には答えが出ませんが、もう一人の容疑者が加えられます。イスラエルの陣営から出てきた若いアマレク人が、ダビデにサウルの死を報告し、自分がサウルを殺したと主張します。しかしダビデはこの若者を死刑にします。第二サムエル記の一章の本文に入りますが、一節から二節。サウルの死後、ダビデはアマレク人を打ち破って帰り、二日間、ツケラグに滞在した。三日目に突然、一人の男がサウルの陣営からやってきた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼はダビデのところに来ると、地にひれ伏して礼をした。この日はイスラエルの歴史の中でも暗い日でした。この人々が神様の御心から逸れてしまったために、戦争と敗北が彼らにやってきました。神様の御心に背くときに、国にも、民族にも、そして個人にも必ず混乱が起こるのです。サウル王は死に、ヨナタンと彼の三人の息子たちも死にました。イスラエルは戦いに負け、ペリシテ人たちはガリラヤの周りの北部の方をみんな占領し、今、南に進出してきました。ダビデはこの戦いで何が起こっているのかは知りませんでした。その後、泥と埃にまみれ、裂けた着物を着た一人の男がダビデの陣営に突然やってきました。彼は自分は戦争の場から来たと言い、ダビデにペリシテ人たちが戦いに勝ち、サウルは死んだと報告しました。そして彼は何が起こったかをダビデに具体的に話します。 3節から10節。ダビデは言った。どこから来たのか。彼はダビデに言った。イスラエルの陣営から逃れてきました。ダビデは彼に言った。状況はどうか話してくれ。すると彼は言った。民は戦場から逃げ、また民の多くは倒れて死に、サウルもその子ヨナタンも死にました。ダビデはその報告をもたらした若者に言った。サウルとその子ヨナタンが死んだことをどうして知ったのか。報告をもたらした若者は言った。私はたまたまギルボア山にいましたが、ちょうどその時サウルは槍にもたれ、戦車と騎兵があの方に押し迫っていました。サウルが振り返って私を見て呼びました。私がはいと答えると、サウルは私に、お前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、サウルが、さあ近寄って私を殺してくれ。まだ息があるのに、ひどい痙攣が起こったと言いました。そこで私は近寄って、あの方を殺しました。もう倒れて生き延びることができないと分かったからです。私はその頭にあった王冠と腕についていた腕輪を取って、ここにあなた様のところに持ってまいりました。このアマレク人は本当のことを言っているのでしょうか。それとも彼はサウルの死体のところに通りかかって王冠と腕輪を取り、ダビデに持ってきただけなのでしょうか。おそらくこのアマレク人がサウルを見つけたとき、サウルは自分の剣の上に倒れた後ではありましたが、まだ息があったのだと思います。そしてこのアマレク人が通りかかったとき、サウルはとどめを刺してくれるように頼みました。この若者はダビデに自分が何をしたかを報告し、彼から褒美を受け取ろうと考えていたのです。11節から14節。するとダビデは自分の衣を掴んで裂いた。そこにいた家来たちも皆そのようにした。彼らはサウルのため、その子ヨナタンのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒れたからである。ダビデは自分に報告した若者に言った。お前はどこの者か。若者は答えた。私はアマレク人で在留異国人の子です。ダビデは言った。主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったとはどうしたことか。もしこの男が本当にサウルを殺したのなら、それはサウルが第一サムエル記の中でサウルが神様に背いてアマレク人を皆殺しにすることを拒否したからです。もしサウルが神様に従っていたのなら、この男は生きてはおらず、サウルを殺すこともなかったので、サウルは生き延びたかもしれないのです。ダビデはこの若者に、彼が主に油注がれた者に手を下すのを恐れなかったのは、どういうわけかと尋ねます。ダビデはこれまでサウルの命を取ることはしようとはしなかったのです。サウルが王である限り、ダビデはサウルには触れることはありませんでした。なぜなら、サウルの頭に王冠を置かれたのは神様なのですから、時が来たらその王冠を取り除かれるのも神様でなくてはなりません。肉の力によって神様の働きを邪魔するのは危険です。神様の働き、神様のご計画、そして神の人を邪魔しようとする人を神様は必ず裁かれます。神様はいつでもそのようにして来られました。十五節。ダビデは若者の一人を呼んで言った。近寄ってこれを撃て。そこで彼を撃ち殺した。ダビデは主に油注がれた者に触れたアマレク人を裁きました。十六節。その時ダビデは彼に言った。お前の血は、お前の頭に降りかかれ。お前自身の口で、私は主に油注がれた方を殺した、と言って証言したからである。もしこの男が自分の物語と告白とでっち上げていたとしたら、それは確かに致命的でした。ダビデは彼に言いました。もしお前が私に嘘をついたのなら、 お前の血はお前の頭に降りかかれ。なぜならお前は自分で主に油注がれたものを殺したと告白したのだから。この若者は本当にサウルを殺したと思います。彼はダビデなら絶対にしないことをしてしまいました。そしてダビデは彼をそのために裁いたのです。17節。ダビデはサウルのためその子ヨナタンのためにこの哀歌を作り、サウルとヨナタンのためのダビデの悲しみがここに表されています。その悲しみは非常に純粋でした。18節。この弓の歌をユダの子らに教えるように命じた。これはヤシュルの書に記されている。サウルはイスラエルに何かを教え貢献したのです。ご存知の通り、イスラエル人たちは戦いのための鉄の武器を持っていませんでしたから、サウルは彼らが弓の射手になるように教えました。19節。イスラエルの誉れはお前の高きところで殺された。ああ、勇士たちは倒れた。イスラエルの素晴らしい詩編記者が哀歌を詩の形式で書いたのはとても自然なことでした。20節。これをガテに告げるな、アシュケロンの巷に告げ知らせるな、ペリシテ人の娘らを喜ばせないために、割礼のない者の娘らを勝ち誇らせないために。ここにはこれをガテに告げるなとありますが、ガテはペリシテの首都でした。またここにはアシュケロンの巷に告げ知らせるなとありますが、アシュケロンはガザ地区にあり、ペリシテの五つの町の一つです。第二サムエル記一章の21節から22節。ギルボアの山々よ、お前たちの上に梅雨は降りるな、雨も降るな、生贄が捧げられた野の上にも。そこでは勇士たちの盾は汚され、サウルの盾にも油も塗られなかった。ただ殺された者の血、勇士たちの油のほかは、ヨナタンの弓は退いたことがなく、サウルの剣は虚しく帰ったことがなかった。サウルとヨナタンが臆病者だったと言える者は一人もいませんでした。23節から24節。サウルもヨナタンも愛される立派な人だった。生きている時にも死ぬ時にも離れることなく、わしよりも早く、おじしよりも強かった。イスラエルの娘らよ、サウルのために泣け。サウルは紅の薄絹をお前たちにまとわせ、お前たちの装いに金の飾りをつけてくれた。サウルは確かにイスラエルの地に繁栄をもたらしました。25節。ああ、勇士たちは戦いの最中に倒れた。ヨナタンはお前の高きところで殺された。ダビデとヨナタンは親友でした。彼らはお互いを愛していました。ダビデの悲しみは心からのものです。26節。あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。ダビデが女の愛にも勝ってと言っているのは面白いことです。なぜならダビデはヨナタンの姉妹と結婚していたからです。後になって私たちは彼女がダビデを裏切ることに気づきます。ミカルははじめ 英雄としてのダビデを愛していたと思うのですが、彼女がダビデを軽蔑する日がやってきます。ダビデは恋愛関係ではあまり成功しませんでした。彼の従者の中では、アビガエルだけが唯一の気高い女性です。私は、バテシェバがとても優れていたと考える人たちには同意しません。私は彼女がそのような女性であったとは思いません。彼女との関係は全くダビデの罪でしたし、神様はそのために彼を裁かれましたが、彼女はなぜ屋根の上であのように自分の肉体を見せびらかしていたのでしょうか。ダビデは女性たちとは問題がありましたが、ヨナタンに関しては彼が死ぬまでダビデに真実を尽くし忠実だったということができました。ダビデの部下たちは良い時も悪い時も彼に忠実だったことに注目するのは興味深いことです。彼には部下たちを自分に引きつけるカリスマ性があったのです。ダビデはそのような性格の人物でしたとマギー博士は述べています。27節。ああ、勇士たちは倒れた。戦いの器は失せた。これは特にヨナタンへのとても素晴らしい称賛です。サウルとヨナタンの死に対するダビデの悲しみは感動的です。次の章でダビデがユダを治める王とされることを見ます。またサウルの隊長だったアブネルも出てきます。戦いで戦った息子たちは全部殺されましたが、サウルの息子たちのすべてが殺されたわけではありませんでした。サウルにはイシュボシェテという名の若い息子がいました。アブネルは彼を残りの11部族の王として立て、もちろん内戦が勃発します。ダビデはアブネルと軍隊を打ち負かし、長い内戦がイスラエルを衰弱させた後に、ダビデはついに12部族全部の王になります。彼は最初、ヘブロンに家を構えます。後になって彼はエルサレムのシオン山に移りました。そこは彼が他のどこにも増して愛した場所でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサウルとヨナタン戦いに死す、イントロダクション、そしてダビデ、サウルとヨナタンの死を悼むというテーマで、第一サムエル記31章1節から13節と第二サムエル記1章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。